て願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんとお送りします。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日散歩をしていましたらですね、はい、家を建てているのを見まして、で新しい分譲地のようで、建てているすぐ隣の区画では神事が行われていました、
はい、
その時ふと思ったんですが、一軒の建物ができるまでに、まあ、地鎮祭、それから完成、あと棟上げの時、私が知る限り3回は神事を取り行っていると思うんですが、
はい、
なぜこんなにその都度その都度神事を取り行うのか、そしてそれぞれどんな意味があるのか、今日は建築の儀礼について教えていただきたいと思います。でまずその神事の回数なんですが、
はい、
地鎮祭、完成、そして棟上げと、この3回で当たってますか？
そうですね、まあ、一般住宅ではこの3回で、ほとんど建築儀礼が行われておりますね、はい。特にですね、最近は棟上げの事情というのが非常に変わってきまして、在来住宅の工法がなくなってきて、で地鎮祭が今増えてますね、
はい。地鎮祭が増える、そうなんですね。
もともとは棟上げの方が、棟がちゃんと上がる、はい、在来工法があった時代はですね、棟上げの、神事の方が多かったんですね、は
い。
まあ、住宅の工法の違いというのが今最近の住宅事情変わってきてますので、そういう意味で祭りの内容も変わってきてるというのがあると思います、
はい、はい。そしてそれぞれどのような神事が執り行われているのか教えていただけますか？
はい、そうですね、まず、今言った地鎮祭、上等祭、竣工祭の他にもですね、柱立てといって立柱祭とかですね、
はい、
それからこの長く住んだ家屋を、
うんうん、
感謝して解体する時のお祓いなんかも神事があることがあるんですけども、まず一番多いのはこの土地の守護神、これを大床主の神といいまして、
はい、
いわゆる大地の土地の神様ですね、
うん。
それから自分がこれから住まいする地域を守ってくださる武砂の神という、
はい、
この古祭神をお祭りして行うのがまず地鎮祭ですね、
はい、
うん。で地鎮祭、字の通り床を沈める、大地を沈めるお祭りですので、まず家を建てるにあたって、これから水害とか地震とか、
うん、
いろいろな災いがですね、この家屋に起こらないように、あっても家屋が潰れないようにとか、
ね、
まあ、一番の基礎になるところですから、
はい、
そういうことではまず地鎮祭を行います、
はい。
それからもう一つはね、土地の神というのは我々が生活していく上で大地に足をつけてますから、
はい、
いいことも悪いこともみんな知ってるというような、こう恐れ多い、というか神様でもあるんですね、
はい、
はい。そういうことで、まず一番この土台になる大地を沈めて災いがないようにお祈りするのがこのまず地鎮祭ですね、はい。でこの地鎮祭を行うためにはですね、その土地の神、それから地域の神様をそこに、しめ縄を張って、
はい、
祭場を作ってそこにお招きするんですね、
うんうんうん。
それで、今言ったようなことをお祈りしながら、建築の会社の設計の方とか、それから施工する業者の方とか、建て主さんが鎌とか、それからあと鍬、
うん、
それから今でユスコップね、スキー、はい、そういうものでこう大地をこう掘り起こす、これから工事を始める所作を、行って、そしてこうその土地の中に、鉄でできたですね、刀とか、
はい、
この鏡とかですね、人の形をした人型とか、そういうものをこう沈めのおまじないとして埋めるんですね。
へえ、はい、なんかこういった たおまじないを聞くとすごい昔からこういう形なのかなっていうのを想像してしまうんですが、もうこれはずっと変わらず、
そうです、これはもう古代からずっと変わらない形式で行っています。
はい、はい、
それからともう一つはですね、この今言った、四隅に竹を立てて、
はい、
そしてこうしめ縄を張りますよね。
あ、はい、はい、
これが今我々があのいろいろな社会の中で使ってる縄張りという言葉の語源にもなってるんですね。
はい、あ、ここから来てたんですか。
特別な神聖な場所という意味から、
うん、
あの特別な場所をこう区域を表すことを縄張りというふうに使うようになったんですね。
元々は神聖な意味なんですよね。
本当そうです。
意味は今ちょっと神聖じゃない言葉でも使われますけれども、
そうですね、
はい、
やっぱり気が気安く入ってはいけないというような、
そういうことですね。それからあと竹を立てるのは、
はい、
竹のあの泡をした生命力、こういうものがそう邪気を払うというような信じられて、必ずその竹としめ縄というのがあの必須条件になるんですね、お祭りする時の。
なるほど、はい、それが地鎮祭
そうですね、
ですね、
はい、
そしてその次に、はい、胸上げですよ ね、
そうですね。
胸上げの時はどういったことを具体的に行われるんでしょうか。
は
い、
胸上げの時はですね、また土地の神様と違って今度は建物の神様、
はい、
いわゆるあの神様の名前で言いますと、
はい、
矢舟九の地の神といって、この九の地っていうのはいわゆる木の神様なんですね。
はい、
はい、で我々の住宅はあの今はいろいろな工法がありますけども、もともと全部あの木造建築ですから、その木を、木の神様を祀るということがまず一つ、それから矢舟豊受姫の神様というのもあの女性の神様なんですけども、こちらは昔は屋根はですね草で吹いてたんですね、草吹き、でその草を表すあの司る神様だったんですね、この矢舟豊受姫、ですから木と屋根、そういう意味の神様です。それからもう二柱あるんですけども、田沖方位の神、彦差の神という二柱の神様がおりまして、
うん、
こちらは大工さん、棟梁さんの、いわゆる職人さん の、 あの守護神ということで、必ずお祭りするんですね。
は
い、でそれであの胸上げ、あるいはあの建前というふうにも、
はい、
あの地方で言われてまして、
うんうんうん、
大体こう骨組みが出来上がって、一番高いところの胸上げが、はい、あの取り付けられる段階で行われる祭りなんですね。
はい、
であのこれからあの工事も完成するまでの工事の安全と末永いこの家屋の長久の安全を祈るわけですね。
はい、なるほど、はい、でこの、まあ、胸上げ建て前の時、
はい、
私もあの実家何年か前に建て替えた時にですね、
はいはい、
持ち巻きをして、
はい、
で近所の人がこういっぱい集まってくれてっていう思い出があるんですが、
はいはい、
あのそういった持ち巻きとかの、まあ、一種のイベントのようにも感じてたんですが、それにはどういった意味があるんですか。
そうですね、これはですね、あのやっぱり四隅をまず清めて、
はい、
それからあの神様にいろいろなものを災いがその、隅々から入ってこないように、
はい、
あの米とか塩とか酒とかですね、お餅を全部撒いて、それでその薬剤を防いでもらうようにお祈りしてるっていうのがあの行事なんですね。
はい、そういった意味があったんですね。
あのあとはこう近所の人たちとの、
うん、
いわゆるこう交流の、
あ、そうですね、
場でもあるコミュニケーション、これからお世話になる、ね、
はい、
人たちとのこうコミュニケーションも取るという意味も、うんうんうん、あのあると思います。
あ、そうですよね、はい、なるほど、はい、そして胸上げが終わって、
はい、
次はもう竣工祭といいますか、完成の時ですかね。
そうですね、完成する時はまず一番先にですね、はい、人が入る前にね、神棚あるいは神様をお祭りしてたんですね、はい、昔は必ず。
そうだったんですか。
神様をお迎えして、
はい、
それから家財を入れて、これからの、 あの家内安全、
はい、
それからあの建物の安全をこう、
うんうん、
お祈りして、また逆にお祝いをするとみんなでね、そういう意味合いがこの竣工の意味があるんですね。
はい、はい、昔はあのまず最初に神様をということでしたが、
ね、
今はどういった順番で行われるんですか。
今もやはりあの、ね、あの神棚の先に入れる神事は
あ
のたくさんあります、は
い、その後で各部屋を
家財を入れて、
うん、
で各部屋を全部お清めして
っていうことなんですね、はい、
それで祭事後にあの、
うん、
直来といって、いわゆるあの、まあ、一般の懇親会ですね。
ああ、はい、なるほど、
それもお祝いの お祝いとお披露目を兼ねて、
はい、
あの大工さん関係者、それから近隣の方も呼んだり、親族を呼んで、はい、みんなでお祝いをするというのが、
うん、
あの大体習わしで行われてますね。
なるほど、はい、まあ、そういう手順を経て、はい、新しい家が建て新生活が始まっていくということなんですね。そういうことですね。はい、でこういったあの新生活に関してなんですけど、
はい、
ちょっと話それてしまうかもしれないんですが、
はい、
不動産屋さんっていうのは、
はい、
その水曜日水がつくから話が流れないようにということで、水曜日は業務を行わないという話聞いたことあるんですが、
はい、
この家も、まあ、不動産なわけじゃないですか、そういった曜日だったりとか日取りで、この日はちょっとっていう 日にちとかはあるものですか？
ありますよ。今言ったあの水に流れるというのはこれ契約の、
はい、
絡むので不動産屋の都合で、あのおそらくあのそういうのを意味嫌って、あると思いますが、あの神社の場合はですね、まあ、一般的にあの結婚式大安吉日って言われる通り、まず大安、それからあとあの友引きもやります、
はい、
それからと戦勝戦布っていうあのありますよね、
はい、
あれも午前中とか午後とか日柄を分けて行えば別にやっても構わないですね。必ずあの大安でなきゃいけないということはないです。ただ一般的には仏滅と、
はい、
だから赤口と書いて若光というんですけども、あの仏滅と若光は大体下げてるみたいですね。何事にも成就しない日だというような
あの
慣習がですね、
はい、
まあ、俗信ですけれどもね、
あの
俗的な習慣で大体下げてるというのがあるようです。はい、一般的にはですね。
そうなんですね、はい。さて今日はですね、こういった家を建てる時の、はい、
ね、
まあ、なんて言うんでしょう、祭神事について、ね、秋田県神社庁教科副委員長川尻隆樹さんとお送りしています。で家を建てる時なんですが、
ね、
私たちの方で何かこう準備しなければならないものっていうと、
そうですね、本来はあの神様をお招きして、
はい、
あのいろいろなものをあの建てまつってあのおもてなしすることが、あの建て主さんの重要な役割ですので、本来はあのお供物というお供え物をですね、
はい、
あの全部本来は建て主さんが用意しなきゃいけないんですね。ただ今車社会になって、あの農業をする方も少なくなって、何をあげればいいかわからないということで、ある程度まとめて八百屋さんから持っていく場合が多いんですけども、まず米とか、
はい、
それから酒とか、あとお水塩、この程度はあの建て主さんに用意されるといいと思います。
はい、はい、米酒水塩、この辺りがもう
基本だと思います。
はい、逆にあの神事の際に、はい、これはやらないでくださいっていうようなことはありますか？
そうですね、まずあの神様をお迎えするわけですから、
はい、
一番あのやってはいけないことは汚れなんですね。
うんうんうん、
ですから清潔なあの服装、
はい、
清潔な状態を保って参加するということ
は、はあ、はい、よくあの結婚式にお呼ばれした時は、あの毛皮は NG とか革のものは NG とか、はい、いろいろ決まりがあるんですが、この家を建てる時の神事の際も毛皮とか革のものは身につけない方がいいですか？
これはね、これはまさにあの俗信で、
はい、
あの神様から見てあのいいか悪いかということはないと思います。
だ
から あくまでも清潔なものであればですね、
はい、
清潔な服装であればそんなにあのこだわらなくても、何でも大丈夫だと思います。
神様の前に立つんだぞという気持ちで、ちゃんとした格好ということですね。
そういうことですね。
はい、分かりました。はい、ということで今日は家を建てる際の神事について秋田県神社庁教科副委員長の川尻隆樹さんとお送りしてまいりました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回はですね、6月14日人生儀礼についてお送りする予定です。皆さんから神社に関するさまざまな質問を受け付けています。はがき、ファックス、E メールでお寄せください。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564、 メールの方はごく@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。